こんにちは。
こんにちは。
半ばの癒しの木下博之です。
映画監督の増山玲奈です。
本日の主題は、数字の支配ということになります。
はい。
で、まあ、この、まあ、数字に支配されているというと、だから、どんな数字かというと思い浮かぶのはお金と時間ですよね。まず思い浮かぶのは、はい、いろんな数字はありそうですけどね。長さとか重さとかもあります。
はい。
まあ、支配されてるというとなぜ時間とお金かというと、
はい、
まあ、この2つというのは時間は寿命を意味していて、お金というものはなくなるとそのまあギスギスするというか食べ物が買えなくなるというですよね。
はい。
そういった切迫感があるわけですよ。
わかります。私もここを振り返って46歳になりますけれども、お金の苦労をしなかった日ってどんぐらいあるのかなと思うと、いやいや、恥ずかしながらほとんど支配されてる日が多かったですね。ですので、ちょっとこれからはアップデートして、なんか追いかけられるのではなく、むしろ追わせるぐらいな感じにしていきたいと思ってるんですけど。
そうですね。
はい。
ね、まあ、この時間とお金というもの、寿命とお金というものを、
はい、
まあ、人間って意識をするから、
はい、
まあ、支配されてしまうんですよね、権力。
はい。
まあ、寿命という意味だと、その残りの寿命を守ってくれるだけの、その防衛力が欲しいというふうに思い始めるわけです。
はい。
で、お金に関しては、その、資産をどこかに預けておくことができたらいいって。だからセキュリティっていうのは防衛っていうのは銀行証券っていう意味になってしまいますよね。
ああ、英語で言うとそうなるんですか。
そうですね。セキュリティは銀行証券のことですね。はいはい、で、ディフェンスというんですよね。だから物理的な方の寿命を守る方っていうのはディフェンスですね。防衛は。
はい。
ということになってて、まあもうまさにそれがお金と時間を意味してるわけですね。
はい。
で、まあ、その、まあ、セキュリティとディフェンスというものに、その、囚われて生きているというところがあるんですよ。で、特に、はい、特に何も持っていない人は、これをすごくより一層意識するんですね、実は。
はい。
つまり、何のその、特別な能力もないと自覚をしている人ほど、
はい。
その年金を年金に守られているとか貯金があるとかですね。
はい。
で、まあ若いうちに貯金をしておいてそれを貯めておいて自分を守ろうという発想になるんですよね。
はい。
そういったものがそのディフェンスとセキュリティで、で結局その数学を計算をしても結局その計算が大半を占めてくるっていうところなんですよね。
はい。
で、その、で、この、まあ、時間とお金っていうのは、まあ、かなり、この、比例関係にあると言われてて、だから、食べる量と、
はい。
その、残りの寿命というのが、ほぼ比例してくるわけですよね。あと、はい、だから、5年間備蓄するとしたら、1年間備蓄するのよりも、5倍の食料が必要だという計算になっています。
はい。
というふうに、その、お金と時間は比例関係になると思われてるわけですよね。
はい。
ここにまあミソがあって、だからまあこの世というのはその残り時間というものを意識していて、
はい、
そこにその必要なお金の量というのがですね、比例して計算されがちであるというところなんですよね。
はい。
まあこれがだからこの三次元に取られた私たちのまあ宿命的なものの考え方かなっていう。
まあ余命って言っても、本当はあと何年生きるなんて誰もわかんないんですけどね。明日死んじゃうかもしれないですし。
そうですね。
はい。
で、まあ、この余命という考え方は、だから、まあ、最低1年間の備蓄が必要というのは、こう、日本とかではそうですね。四季があるから。
はい。
最低1年間ぐらいスパを持っていないと、年に1回しか取れない作物が多いですから。
はい。
一年間ぐらいの備蓄を考えようっていう発想になるわけですよね。
なるほど。玄米のまま、その田んぼをやってた時に、田んぼを神戸でお手伝いしてた時に、その玄米のままだと味が劣化しないし保存が効くので、玄米のまま この家族4人分のお米が1年分ちょっとあった時はなんかすごく安心しましたね。なんか都
そうです
会にい
ね。
ると 10kg のお米が足りなくなったらスーパーで買いに行くみたいな、そういう感じだったんですけど、なんかこう安定してお米があって、あ、とりあえずお野菜についてはお隣からもらってきて、タンパク質は、まあ、時々イノシシをお隣さんが飼ってきてくれるから、飼ってきてくれるから、捕獲してくれたんで、なんかすごく食料のエンゲル係数そんな高くなくて済んだんで、あの時すごく安心感があったんですよね。貯蓄があるっていう、貯金があるっていうのとまた違う、あ、娘たちが飢えなくて済むっていうのは、あれは安心でしたね。
そうですね。で、その戦争がまあ起こった時ですね、戦争が起こった時に、その通貨がハイパーインフレを起こすということと、どうしてその防衛が関係するのかというと、だから貯蓄によってですね、貯蓄によって、その安心感を得ていた人々が、そのまずハイパーインフレでお金を奪われることによってですね、セキュリティの段階ではなくて、ディフェンスを意識してしまうということですね。だから、貯蓄がなくなっても、なおかつ生きていくためには、より一層、フィジカルな、身体的な防衛能力にみんなが気を取られていくようになるってことですよね。そして、兵役に就く人というのが、もう国民総兵役みたいになってしまったわけですね。さっきの世界大戦ではね。で、それは、まず、お金の力が奪われてから、国民総政兵役、みんなで体を張って国を守らないといけないというか、自分の世界を守らないといけないというか、ということになってしまったわけですよ。なので、まず、だから、二つの鎧を着ていると、まず、外周を、だから、お金の鎧を着ていてですね、その内側に兵役の鎧を着ているという感じなんですよね。だから、お金がハイパーインフレを起こしたらね、借金はチャラになるというふうに楽観的に捉える人もいるんだけれども、貯金を奪われた大多数の国民たちが、より肉体的な防衛を意識する、すなわち戦争に一歩近づいてしまうというのが今までの流れだったわけですよね。
以前おっしゃってましたけど、第二次世界大戦が始まった時っていうのは、日本への、輸入のラインが止まって、
そうですね。
物資不足っていうのがまず起こったっておっしゃってましたよね。
そうです
で、
ね。
物資不足が起こると、インフレが起こったんでしょうか。
起こりますね。
じゃあ、そのさっきの大戦も、そのきっかけの導入っていうのは、ハイパーインフレによって、物の値段が高騰して、すぐには手に入らなくなって、というその混乱状況のもと、もう他に仕事がない、食べられないみたいな状況のもと、赤紙が届いていった感じなんですか。
そうですね。
怖いですね。それ多分今、ロシアの中で起こっていることで、今後日本でも起こる可能性ありますね。ハイパーインフレに収入が増えない中で、電気代、ガス代の値上げ、で、食費の値上げ、さらなる消費税の値上げ、社会保険料の値上げと続いて、生活困窮にある方々は多くいらっしゃいまして、その中で、じゃあ、国家の仕事あるよって言って赤紙来たらみんな取りますよね、これは。
ああ、なるほどね。
同じこと多分ロシアでも起こってて、今もうオンラインでなんか赤紙来るみたいなんですよね。で、それでちゃんと受けないって、2週間以内にそのロシア軍の方にきちんと出頭しないと、運転免許証奪いますよみたいな状況らしいですよね。で、ウクライナ、ロシアのどちらが正しいっていう議論は今回は避けるとして、まあ、ロシア人の中に友人が多くいて、いや、これは彼ら大変だなと思ってますね。で、同じことが、まあ、おそらく日本でも起こってくるだろうから、それがそうさせないために何ができるのかなっていう試行錯誤になってますけど。
ですね、まずだから、 貯蓄というのはね、第一段階の防衛なんだよっていうことを、まあ今のうちにお伝えしておきたくて、だからお金と言うと、だからお金持ちのためって思うかもしれないんですが、むしろその弱い人々のために、その貯蓄がささやかなその鎧になっているっていうことをね。なので、そのハイパーインフレでお金持ちが吹っ飛ぶというイメージをしている人もいるかもしれないけど、それ以上に、大多数の人々の鎧が剥がれるということを意味しているから、他人事ではないよということをね。つまり、私有財産というものが、まあ、なんだろう、みんなのプライバシーの鎧になっているんだよっていうところなんですよね。だから、少し、自分より少しだけお金持ちな人たちを嫉妬して、ね、飯馬とか言ってる場合じゃないよっていうことなんですよね。
もっとそんなことを言うより貯蓄した方がいいよということですか？
まあ、貯蓄というよりももっといい貯蓄は、やっぱり自分で考えてそれができるようになっていると、たとえ貯蓄がなくても、建設的な仕事ができるんですよね、騒乱状態においても。
この騒乱状態が起こるであろうというふうに予測したときに、ある意味今までお金を持っていたという人たちの中でも、ひょっとしてハイパーインフレが起こって、お金がいくらあっても価値がないという状況になる、もしくは円がものすごく価値が減って、円で持っていても価値がなくなるというような状況がもし起こったときに、起こる、さっきお伝えしたんですけれど、人を略奪するような形で作ってきた財産を持ってる方の100万円とか200万とか1000万とか、ひょっとして1億でも価値なくなっちゃうかもしれないなと思うんですよね。で、
そう
そう
で
なっ
すよ
た
ね。
時に、友情を大切にしてきたとか、今までの生き方が問われるのではないかと思っていまして、恥ずかしながら私あんまし貯蓄がないんですけれども、ある分だけ投資をしたり作品に投じたりギャラを払ったりして、あんまりいつも余裕がないんですけれども、どこかいつもよりゆったりとした気持ちを持ちながら過ごせてることとして、私たちが今まで大切にしてきた通貨価値がまだついてなかったものの価値が再評価されるという気もするんですよね。何か目に見えない価値に、通貨価値がついてくるような、そんな気がしています。で、それ
そう
は
ですね。
今まで人を縛っていたお金のあり方と、これから人を幸せにしていく通貨の価値と、その2つの選択肢の前に今私たちがいて、で、人を幸せにしていく方の、プロジェクトに資産価値がついてくるような。で、木下さんと私が共通して持っているビジョンっていうのは、ここなのかなと思うんですよね。
そうですね。
合ってますか？認
そう
識。
ですね。そうですね。そう思います。
ある意味、楽しい通貨発行みたいな、楽しみ銀行みたいな、みんな楽しみ銀行総裁になっちゃったみたいな感じなんじゃないかなっていう。で、
そうですね。
なので、ワクワクしていたりとか、その新しいことが起こっていくよっていう、そちらの方のフェーズに移行できた人たちは、これから生き延びられるんじゃないかと思うんですよね。で
そうで
も、
すね。
奪われる、あの人が泥棒だ、憎しいとか、嫉妬してしまうとか、なんであいつらだけがっていう、そういったネガティブなところで、この今までの、通貨の価値がついている、円やドルや、ユーロいくら持ってたりしても、持ってなかったとしても、そちらにいる時点でもうそのレイヤーなくなるよみたいな感覚あるんですけど、それって合ってます？
まあ、そうですね。
合ってますかね？
そう
そう
で
いう
す。
ことをちょっと可視化していきたいですよね。
そうなんです。なので、私もささやかだけど、できることをやってみようっていう思いになったんですね。
ありがとうございます。こういったラジオ番組を続けてくださることとか、この今後私が仲間たちと一緒に行っていきたい世界での楽しみ銀行エンタメですね。もうアーティストっていうことは、この通貨発行権を持つっていうことなんですよ。 自分たちが素敵だなと思った線が1000万円でも1億でも100億でも売れるかもしれないんですし、物を作り上げるっていう価値をそこにつけていくっていう魔法使いみたいなものなので、なんかそちらの世界で一緒に遊ぼうみたいな人たちがいたら、ぜひ一緒に終わっていく世界が一つここにありながら、もう一つはその始まってすごく楽しくキラキラしたものが始まっていくっていう感じがしていますね。
そうですね、まさにそう思います。
終わっていく世界にいる人たちは実は不安でたまらないのかな。なんか最近そういう人たちから見てあんまり私利用価値がなかったと思われてたはずなのに、まあ、ドバイの王族 のご購入いただいたっていうところあたりからかもしれないんですけど、なんかすごく引きが強くなったというか、運が上がっているというか、いろんないいお話をいただけるようになってきてる感じするんですけど、何かその時代の変化を皆さん感じてらっしゃるのかなと思いますね。
そう思います。
変化してから変化するんじゃ実はちょっと遅くて、なんかずっとそれって木下さんや私たちが言ってたことですよね。で、私たちがなんか言ってた価値にこう今評価がやっと時代が追いついてきたっていうか、なんか素敵なことを追求してる人たちが新しい価値を作っていく。で、その価値っていうのは誰かを蹴落とすから生まれるのではなくて、何ですかね、好きっていう、誰かの好きっていうエネルギーに集まってくる力が付加価値を生んでいく。なので、戦いという概念すらない素敵な世界が生まれる、もしくはもう生まれてるという気がします。生まれてることを強く信じるっていうことが次のステップで、恐れないで新しい世界を信じてしまおうっていうことを私伝えたいですね。
そうですね、やっぱりこれはひっくり返したいところなんですよね。
はい。
そんな前向きに見れる人っていう人の層の方が増えるようにしたいんですよ。
はい。
で、インターネットもせっかくありますしね、はい、そういった前向きな世界というものがもっと多いよっていう風になったらいいですよね。
はい。
だから先ほど言った貯金というのは防衛の第一段階であるみたいな考え方っていうのは、もう本当人の人を蹴落としたりとかっていう考え方なんですよね。
はい。
だからそういう防波堤を持たなければならないみたいなお金だったわけですけれども。
はい。
もっともっと楽しいこと、やりたいことをやってる人の世界になっていく。みんながそうなって、というふうになったら、こう世の中ひっくり返るなと思うんですよ。
なんか今詩人の木村さんからフェイスブックでコメントをいただきました。素晴らしいです、シェアします、合唱感謝。これは浩二さんっていうんですかね、木村さんありがとうございます。なんかうまく言語化できないけど、皆さんの感じていらっしゃることだと思うんですよね。なんかそういったことを恐れずみんなで信じていこうよっていうことを行うことで、一人一人あれなんかこんなこと経済効率いいのって言われてるけど、なんかこれ好きなんだよなとか、なんかこう一人だと不安になってる方がいらっしゃると思うんですけど、ぜひ連なって憎しみではない好きから始まる新しいワクワクとした世界っていうものをみんな信じていいんだよ。一人一人が素晴らしい命を持って生まれてきていて、で誰もがこの従属させられるとか怯えさせられるっていう状況じゃなくって、素敵に、自分らしい可能性を思いっきり発揮していいんだよっていうような感じでですね、ワクワクを広げていきたいんですよね。でその時に見える世界っていうのは、今までの昭和的なものとは随分違う世界が広がっているというふうに思っていて、で、ある意味戦争も始まりそうだし、すごく不安のある時代ではあるんですけど、なんか投射比、私の人生の比率で言って毎日ワクワクが増えていくんですよね。なのでどんどん楽しい、素敵になっている感じがして、ぜひこういった感覚をみんなと共有していきたいですね。
そうですね。
中野さんという方からもコメントをいただいています。高岡ですが、藤子不二雄のふるさと、自分のパートナーのと友人のふるさとです、2度ほど行きましたというのは、はい、今度ですね、富山県高岡市で展覧会を開催させていただくことになりまして、今このアップしたのは1日からって書いちゃったんですが、どうやらドバイにも行くので1週間遅れて8日からになりそうなんですが、高岡市のビーナスさんというギャラリーで増山玲奈個展を開催します。ぜひ皆さん、富山はホタルイカが本当に美味しいんですね。で、マス寿司も最高ですので、私も個展の最中は富山にお邪魔しますので、ぜひ遊びに来てください。
お願いします。
はい、9分と30分がバラバラになっちゃったけど、こんな感じでタラタラと話していいのかしら。
大丈夫ですね。これを分けたらいいんですよ。40分のものを9分と30分に分けたらいけます。
はい、はい、面白いですね。その時間の制約、支配されることはどんなことなのかっていうのは、支配されてる状態だとわからないんですよね。
うん、
でそこからの出し方もわからない。でもなんか私自身もまだ支配されてるんですけれども、少しずつそこからこの自由になってきたなっていう感覚がありまして、どうしたら自由になっていけるのかっていうことも、うん、ぜひ皆さんと共有して考えていきたいですね。
そうですね。
はい、
まあ私自身で言うとね、でも誰に支配されたでもなくね、やっぱり人間は心に不安を抱えてきているとこから生まれてくることが多いから、
はい、
誰に吹き込まれるでもなく、やっぱり残りの寿命と、
はい、
そしてまあ残りのね、その食べ物の蓄えがないということが怖いというのはね、
はい、
生き物はまあみんな感じてるとは思うんですけどね、うん、
はい、
そこからだから自分の価値のもとに、
はい、
集まっていくことができるなっていう希望をね、希望が現実になると、
はい、
そしたらその数字というものがこうプラスの意味ですよね、ワクワクするような意味に変わっていくわけですよね、不安からね、
はい、
うん、でまあこのまあ時間というものの軸に縛られてるという人もいるんだけれども、これも貴重な経験ですよね。この生き物に生まれてきて寿命を持って生まれてくるっていうことね。
はい。
でお金というものも思うにですね、やっぱり残り寿命というものを意識するからお金というものも比例して生まれてきたんだろうなという気はします。
残り寿命か、なかなかまだ考えられてないですね。
うん、でもまあ残り寿命をね考えるよりも、その時その時をそのワクワクしていたらもうプラスに違いないと思えてくるわけですよ。だから、
はい、
あと残り何日というよりも、あと残り何日もあるから大丈夫って言って、まあ気にしなくてよくなるんですよね。それはだから、その特に何もワクワクがなくって残り時間だけを数えてるのと、それとももう現に今楽しいじゃないかと思えるのとの違いですよね。そしたらだから数字ってね、ワクワクするものが変わると思うんです。
はい。
でまあこれをだからここまでの境地に立ててる人ってのはなかなかまだいないような感じがしますよね。
私たちぐらい。そして生きるっていうのはおすすめですよ、うん、どういう感覚かっていうと、侍は明日戦いがあるかもしれないから、一日一日を大切に生きていたんですよね、うんうん、で戦いの前に心を落ち着かせるために花を生けてみたり、能を舞ってみたり、戦いの時に信長の太鼓を叩いてこう波動をパーッと木を、良いものにしたりしてたということなんですけど、まあ私たちは合戦とかはなかなかないんですが、でもひょっとしたら今日誰かとの約束行く途中に車の交通事故にあって死んじゃうかもしれないんですよね。そう思うと、うん、今日一日が最後の日かもしれないなって思いながら生きるんですよ。なので、うん、今日会ってるこの人とはもう明日会えないかもしれないなって だとしたら心にわだかまりとか、あ、このお礼言っといた方がよかったなとかいうことはもうなるべく言っちゃうんですよね。で、後で後悔しないように侍として生きるっていうことをすると、なんだか、こう、なんかすっきりするというか、相手との関係もなんだか良くなったりとか、なんか誰かに言い訳をして不満を言うというようなこともちょっと少なくなったりとか、それも、侍として生きるのは、時間やお金と解放されるということに、なんかつながるような気がしますね。
そうですね。
はい。
解放されてるっていうところが、やっぱりその凄さであるとともに、まあ平凡な人間からするとすごいなというのと、やっぱり僕たちとは違うのかなっていう気持ちも出てくると思うんだけど、私はやっぱりだんだんと希望を感じる方が大きくなってきたかなと思います
はい。
ね。やっぱりその日本がね、世界に希望を与えてきたところは大きいなと思うんです。
はい。
日本はこんなに停滞をしてしまってとも言われますが、それでもだけど、もっと大変な国はあるわけですよね。だからアフリカの方へ行けば、まだ食料が供給できないとかいうこともあるし、シリアやイスラエルの付近では、騒乱が絶えないとかですね。
はい。
いうことに比べたら、日本の我々はまだまだできることがあるだろうと思いますしね。
はい。
どちらかというと、だから、人類の希望を与えていけるような文化だって日々生み出し続けているわけですよね。でも、だけど、その数字の支配というところですよね。だけど、政府とか、あるいはその上にいる、まあ、世界支配層とかもね、実は決して悪いとは思わないんですけどね。ただ、その支配に応えたいとは思うわけですよ、彼らは。支配をしてくれる代わりに、私たちの残り寿命をね、安泰に守ってほしいと思う、まあ、世界の人々っていうもののために、確かに、まあ、政府らしきものはあるというところもあるんですよね。そういうネガティブな不安というものに応えたいがためにっていうところも、ちょっと外せないポイントだと思う。で、私たちはだからワクワクする方ね。だから、僕はその両者は敵対関係ではないと思うわけです。それはだからプラスの方を見てみるのか、僕たちはプラスの方を見ようと思ったけど、マイナスの方から支えてくれる存在も必要ではある。なので、その方法として、だから暴露とかという暴力的な方法がそんなに正しいとも思えないというのは、たとえ何か情報を解放するにしても、よりプラスの姿勢でとは私は思うわけです。
そうですね。
だから、誰かがこんな悪いことをしていたというのも伝え方次第ではないでしょうか。だから、より建設的な方法で、だからこういうことがあったかもしれないけど、私たちはプラスに生きていこうという姿勢で伝えるだけで、だいぶ伝わり方が変わると思う。
おっしゃる通りですね。なんか脅したりとかいうことではなくて、これからの時代を一緒に、健やかに作っていきたいということを、確認しながら進めていきたいですね。で、
そう
そ
です
こ
ね。
に、安心して若い方たちが才能や作品を預けてくださる。若い方だけではなく、いろんな方が、こう夢を託してくださるっていうことがあるんですよね。今、ありがたいことに少しずつそういう状況をいただいてて、で、そこに応えられる自分たちになりたいなというふうに感じています。そのためには、今までのお金が十分足りなかったからとかいうことで、不安定な状況のまま経営をあまり学ばず進んできてしまったこととか、この自分たちの弱い点をきちんと向き合って、そこを改善して、しっかりとした柱を立てたいなって思うんです。で、なかなかその民間の中だけで行うのは、その弱い柱になってしまいがち。 で、その資本主義で利益を出すためにはちょっと、ね、強引に営業したりとか私もしてしまうわけですよ。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。